ちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はダーファーに溶けて一つの粒子になるという内容です。それではお聞きください。ダーファーに溶けて一つの粒子になる。文、台湾のダーファー弟子。慈悲深い偉大な師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。私は幼い頃、肉親の死をきっかけに人生に対して多くの疑問を抱え、大きくなってからもずっと人生の真の意味を探り続けており、中年になってついにファールンダーファーに出会い、師父のご加護のもとでほぼ20年の修練の道を歩んできました。今日は師父と同宗の皆さんに近年の修練の心得を報告したいと思います。 1. 人を見下すことから根本的な執着を見つける。ある日、同宗とダーファーの仕事についての交流をし終わった時に、彼女は、あなたはいつも態度が大きくて人を見下しているようだと言いました。ショックを受けて心が痛んだのですが、それでも、はい、帰ってから反省してみますと答えました。自分の問題点はまだ見つかっておらず、何日も経たないうちにまた別の同宗からも同じことを言われました。これはきっと同宗の言った通り、傲慢に関して自分はきっと大きな問題があるので、よく内に向けて探さなければならないと思いました。何人かの同宗と交流して、私は傲慢という執着を始め、次から次へと多くの執着心を見つけました。子供の頃からずっと親や学校の先生の期待に応えられるように良い成績を追求し、大きくなってからは良い社員になるために一生懸命に仕事をし、これは私の人生だと思っていました。50年来立身出世のために勉強と仕事の実績を追求する中、知らず知らずのうちに人と競うことを好む闘争心、人から尊敬されたい心、相手の気持ちより自分の目的だけを重視する指針、目標に達した時の歓喜心と堅持心、相手の至らないところを見た時の嫌な気持ち、また安逸心などを育んだことが同宗たちと交流してやっと分かりました。師父は精進要旨3の最後になればなるほど精進すべきの中でこのように説かれています。苦しみによって人間は意識的または無意識のうちに苦難に抵抗してしまい、その目的は幸せな暮らしを手に入れるためです。したがって幸せを求める中で、人間はいかに傷つくことなく、いかに良い生活を送り、いかに社会で出世し、こうなり名を上げ、いかにより多くのものを手にし、いかに強者になるかなどのために経験を積んできました。これらの経験を持つと同時に、人生の観念は形成され、観念はまた経験が実践されていく中で強化されました。 2. 純真さを保ち、世間の思惑に流されないようにする。修練して20年近くなりますが、3つのことはよくできていません。いつも連行の時に妄想して集中できず、学法する時に眠くなり、発症年の時に睡魔に襲われて手が倒れるという状態を繰り返していました。ある年上の同宗はいつも優しく話し、彼女と話すたびに大きなエネルギーが私の心の奥まで響く感じがします。数年前の交流で彼女は、いつも外に向けて見るのではなく内に向けてずっと見ると、心の底にとても静かな場所があることにきっと気づくと言いました。私に何を注意しているのでしょうか。そして師父の教門、米国法会での説法のサンフランシスコ法会での説法を思い出しました。異なる次元の最もミクロ的な物質がある程度まで行き当たったら、物質がなくなってしまいます。物質がなくなると物質の下流は存在しなくなります。さらに見ていくと、あることに気づきますが、物質粒子が存在せず、物静かな 私が通常止水と呼ぶものが見えるのです。それは本源ともいう生命のない水です。心を震わせて考えてみました。もし自分がずっと内に向けて探し、ミクロ的な方向へずっと探していけば、物質の本源までたどり着くことができるでしょうか。しかし、私はずっと外に向けて見ているだけで、それでは私が見たものはすべて無や空ではありませんか。外に向けて見たものはすべて虚像であり、内に向けて探すことこそ大切だと彼女が注意してくれたおかげで、私はやっと悟りました。それから学法と連行の時に、もっと集中して雑念を排除するように頑張ってみました。そうすると集中力は散らなくなり、徐々に落ち着いて学法と連行の状態も良くなりました。そしてその状態を普段の生活にまで拡大して、普段でも思想の純粋さを保つようにしました。時間が経つにつれて自分の変化に気づきました。マイナス思考は減少し、目で見た物事はすべて良いもの、ポジティブなものです。もちろんトラブルとマナーも減少しました。3、旧勢力の妨害を全面的に否定する。私と夫が結婚した後、夫はコンピューター会社を経営し始めましたが、毎年何か不都合なことが起きました。友人との投資が失敗して、資金も回収できないとか、政府から漏れた税金の支払いを要求されるとか、社員から金を借りられるとか、そのために夫の会社は赤字が続いて、家の貯金を崩して穴を埋めていました。長い間、私は夫の経営能力を疑って、いつもプレッシャーをかけ、会社が赤字になるたびに文句を言いますが、やむを得ずお金を援助し、毎年このような繰り返しのマナーの中で過ごしていました。数十万から数百万の台湾ドルを夫の会社につぎ込んで、十数年間で夫の会社に注入した我が家の貯金は1000万ドルに及んでいます。財務上の損だけではなく、夫婦関係も悪くなり、あわや離婚になるところでした。こうして20年やりくりしてきて、その中に自分の妙利情に対する執着が刻しているとわかっています。会社の連年の赤字のために生じた金銭に対する執着、夫への恨みや不信という情、メンツを保つため、実家の家族と親友にも夫の会社のことを言わないのは、妙に対する執着ではありませんか。20年来、妙利情の試練の中で、それらを抑えるように努力して、慎重に対応していますが、感情的になった時はやはり試練を乗り越えることができません。ある日、必ずこの間を乗り越えて旧勢力に支配されないようにすると自分に言い聞かせました。その時、師父の各地での説法4、2004年四角法会での説法の言葉を思い出しました。考えの中の執着はどういう物質を形成しているのでしょうか。それは山です。巨大な山で花崗岩のような硬い石です。一旦形成してしまえば、人間は全くそれを動かすことができません。自分の執着自体が一種の物質であって、それを除去する決心を下したから、師父に助けられて、体は今まで経験したことのない軽やかさになったと悟りました。神性を向上する中、以前の難は過ぎたようです。しかし、新型コロナウイルスの流行によって、会社の注文はすべてキャンセルされ、損失は100万ドルもあります。この時、私はまたダーファーの中で答えを探してみましたが、見つかりませんでした。ある日、交流の時に私は自分のマナーを話すと、ある同宗は、旧勢力は経済面であなたを妨害していると思わないですかと言い、続いてもう一人の同州も同じ意見でした。私はこの法理を考えたことがないので、困惑の顔で彼女たちを見ていました。各地での説法4、2004年四角法会での説法の、私たちは旧勢力そのものが現れたこと、それらが安排したすべてまで否定しており、 旧勢力の存在自体を認めていないのです。私たちは根本から旧勢力のすべてを否定しています。旧勢力を否定し排除する中で、皆さんが行ったすべてこそ威徳あるものです。それらが作ったマナーの中で修練するのではなく、それらを認めない中で自らの道を正しく歩むのであって、旧勢力そのものによってもたらされたマナーの現れを消滅することさえ認めないのです。この角度から見れば、私たちが直面しているのは旧勢力を全般的に否定するということです。旧勢力の瀕死のあがきを私とダーファーデ氏は全く認めないのです。を読んで、この20年間私はずっとマナーの中で執着心を探し、それと20年近く葛藤して、やはり旧勢力を認めて、ついにそれに騙されたと初めて分かりました。旧勢力に経済面のことで私を迫害させないとはっきり意識してから、運命の輪はまた違う方向に回りました。キャンセルされた注文は戻っただけでなく、疫病流行の前よりも金額が大きくなりました。そして資金を順調に処理できたおかげで、会社の資金は裕福になりました。さらに不思議なことに、会社が引っ越しした後、新しい住所になんと50人も収容できるホールがあります。このホールは私の願いでできたものだと思います。シェンユンの宣伝に使いたいという願望があったからです。そして法の実証に使うことができます。この時もっと清らかな心を持って次の段階に邁進しようと思いました。4、自分の願いでできた修練の道。2年前、前台湾シェンユン宣伝経験交流会に、ある同宗はコンサートを通じて芸術界の関係者にシェンユンを勧める体験を話しました。私は心を打たれて、幼い時から音楽を学んでいた自分も彼女と同じようなことができるのではと思いました。しかし十分な資金がなくて、場所も確保できないために行動に移りませんでした。しかしその願望は種のように心の中にずっと埋もれていました。2年後、20年にわたる妙理以上の磨難を突破した後、資金も場所も確保しましたが、この時私は萎縮し始めました。私は静かな性格で明るい人間ではないので適任でしょうか。知らない人と付き合うのが苦手な私は、主流社会の人々と良好な関係を構築できるのか、などのようなマイナス思考が頭に充満していました。実は何かをやりたいと思い、やりたくないと思うのも、すべてが情によるものだと分かっています。私が常人の職業、身分、地位を重く見ているのは、分別の心ではありませんか。恐れる心もあって、なかなか行動に移せません。その時、夫はしきりに、これは君と師父との約束ではないか。君というダーファーデ氏がまだ素早く行動しないと、私という常人はコンサートをやるよ、と催促してきました。夫と同宗たちの励ましのもとで、私は恐れる心を突破しました。そして、2014年サンフランシスコ法会での説法の、それはあなたの願いでできた道だとわかるのです。偶然なことはありません。を思い出しました。そうですね。今やろうとするシェンユンの宣伝は、きっと自分の願いが後押しになったと思います。そして次の段階の使命、多くの主流社会の人と縁を結ぶことも心の中で明瞭になりました。20年の修練過程の中で、どのプロジェクトをするのか、どの同宗と接触するのか、どんなマナーに合うのかなど、決して偶然なことはなく、すべて師父の塩梅と慈悲なるご加護によるものです。以前の私はいつも人間の一面でどうするかを考えていたのですが、以上の一連の修練過程を経た後、今の私はまず自分を浄化させ、自分をダーファーの中に溶かし、一つのダーファーの粒子になって、 師父のおっしゃった境地になるように頑張っています。同校の北米五大五地区法会での説法で、師父はこのようにおっしゃられています。どんなことをしていても、自分がダーファーのためにやっているとか、ダーファーのためにどうすべきとか、ダーファーのためにどのようにすればよりよく行えるかなどとは、全く考えていないのです。自分をダーファーの中に置き、ダーファーの中の一粒子として何かをしているとき、それは私がすべきことだと思っていることをしています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minfhui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。